経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、最近ですね、はい、なんでこんなものがっていうふうに思うようなニッチな商品とかサービスが突然大ヒットするといったことがたびたび起きてるんですね、
はい、
その原因は何なんでしょうかね。ということで今回はまさかの大化けヒットを考えます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回はなぜか爆売れ、まさかの大化けヒットというテーマでお届けします。
最近メガヒットと呼ばれるものはなかなか見られなくなりましたよね、
はい、
まあ、消費者の思考が細分化したりですとか、うん、まあ、かつてのヒットの原動力であったマス広告の影響力が低下していることなどが要因としてこうよく語られていますけれども、
はい、まあ、そう考える人は確かに多いんですけれども、実はですね、これまで以上に爆発的なブームが起きる頻度というのが高まってるんですね、発生のメカニズムが変わっただけなんです、それがニッチ発のヒットをということなんですね。
ニッチからヒットするということ
ですね。はい、そうなんです、はい、本来ならば一部の人にしか流行らないような物事というのが突然その枠を飛び出して流行るという現象です。
なるほど、
うん、
本誌ではその典型として日本のアニメを挙げています、
うん、
去年大ヒットした君の名はもそうなんですけれども、はい、その後に公開された劇場アニメでも興行収入20億円を軽々と超えるようなヒット作が連発しています、
はい、このくらいの数字だと宮崎駿作品だとかキッズ向けの作品なら珍しくはないんですね。ただ戦時中の生活をリアルに描いたこの世界の片隅にといったようなね、これまでとは違う異質な作品の大ヒットというのが多いんですね。しかも深夜アニメからのブレイクというのが多発しているというのも特徴なんですよね。
テレビの深夜アニメといいますと、うん、コアなファンに向けて作られているものが多いんですよね、
はい、
なんですけれども、うん、例えば劇場版ソードアートオンラインオーディナルスケールという作品は、うん、なんと25億円を突破しているんだそうです、
はい、
こうなると、うん、コアなファンがリピートしているだけとは考えにくいですよね。
そうなんですね、まあ、その思考の細分化が進んでいるというのは確かなんですけれども、ブームの集中度はむしろ上がってるんですね。でこれは SNS が普及したことでね、みんなが話題にしているという波及力が増大して、突然ねネット上の話題を独占するような形になって、もうそのスケールの大きい成功につながっていってるんですね。
あ、なるほど、
うん、
君の名はのヒットも、うん、まず若い人たちがこう熱狂的に口コミを広めたというところから始まっていますけれども、
はい、
元をたどればニッチ層に突き当たります、
はい、
でこういった熱烈なファンに集中的に情報を届けることで、
うん、
彼らを一過性ではない口コミを発信し続ける、まあ、言ってみれば伝道師にしてしまうマーケティング手法っていうのがあるんですよね、
はい、でこれはですね、音楽業界のストリートチーム戦略というふうに呼ばれるものなんですけれども、
はい、
例えば中高生ならばね、クラスメートのような半径5メートルの範囲でまず日常的な会話に取り上げられるように仕掛けるというわけなんですね。
へえ。とはいえそのコンテンツがあまりにもこう一般受けしないような内容なら、
うん、
伝道師のようなファンがいくら頑張っても影響力は拡大しませんよね。
そうなんですね。なのでコアなファン以外の層が越境できるような包容力がコンテンツには求められるんですね、
はい、
その点で考えてみても、例えば声の形という作品はいじめや障害の問題を扱ったりしていて、単なる娯楽ではないね、一種の教養にもなるような内容になってるんです。
あ、なるほど、
うん、
君の名はの実写のような背景美術っていうのも受けましたし、
ね、
男子フィギュアスケートを扱ったユーリオンアイスの迫力あるこうフィギュアスケーティングの描写といった、うん、まあ、アニメファン以外にも訴える表現手法っていうのが見逃せないですよね、
はいはい、
あとこの世界の片隅にの場合は、うん、シニア層にとってのかつての記憶や情景といったものをリアルに描いただけではなく、
うん、
これまでの戦争映画とは異なる作風が若い人たちに新鮮に映ったようです、
はい、
まあ、こういった懐かしさと新鮮さの両立といった点も幅広い層を巻き込む要素になっています、
はい、 で、アニメ業界でこういうニッチ初のヒットが続いているというのは環境の変化というのが大きいんですね、
はい、
パッケージ市場が縮小してコアなファンに向けた作品に逆風が吹く一方でね、ネット配信の市場が拡大したということでカジュアルな層に向けて広く浅く課金するようなね方針転換というのが起きているんですね。
あ、確かに、あのネット配信自体もすでに10年ぐらいにわたって拡大を続けていますから、うん、はい、アニメに慣れ親しんだ世代の幅というのが大きく広がっているという状況もありますよね、
はい、で日本のアニメはね業界の構造が変化するということで一足早く新しいヒットの法則にたどり着いたと言えるんですね、
はい、
でこの法則はこれまでにお話しした3つ、うん、越境、まあ、その境界線を越えるということですね、
はい、
そして懐かしさと新鮮さ、これはその昔ながらのものが懐かしいっていうんだけど実は新鮮みたいな、そういうことですね、うん、で最後に半径5メートルの拡散力というわけなんですね、
はい、
でこの法則というのは実はアニメ以外の分野にも当てはまるんですね。
ほう、では実際にニッチ初でブレイクした商品をこの3つのキーワードに分けて分析してみましょう、はい、最初は越境です、うん、事前に想定されていた市場規模を大きく上回るようなヒットが生まれるとき、うん、多くの場合ではユーザー層の越境現象が起きています、はい、思わぬ使い道が明らかになったりですとか、うん、口コミが拡散することで、うん、複数のユーザー層が合わさって、うん、その結果話題が一気に拡大、
はい、
まあ、本来はロングテール的な売れ方だったものがその対極にあるモンスターヘッドに進化するということなんですね、
はい、あの消費者の、ね、まあ、その好みというか思考が細分化している今というのはこの越境というのが大ヒットの必須要素になってくるわけですね、
はい、
先ほど出てきたソードアートオンラインの劇場版というのはその典型例ですね。もともとは深夜アニメという狭いターゲット向けの作品なんですけれども、今注目する人が多いね拡張現実 AR ですね、これが題材としてクローズアップされていたり、作品自体のクオリティの高さによって客層というのを拡大していったんですね。
そうなんですね、うん、一方でこのアニメのような二次元作品が舞台という別のジャンルと融合して起きたのが 2.5 次元ミュージカルの部分ですよね、
はいはい、
作品のジャンルとして二次元から影響していますし、もともとファンの高齢化がちょっと進んでいた舞台のマーケットに若い人が流入してきていると、はい、これも影響ですよね、
はい、
でその結果として既存の舞台ファンにも斬新な演出が受けているんだそうです、
はい、そのエンタメ以外でもねこの越境ヒットというのはあるんですね、
はい、
例えばパクチーですね。
ああ流行ってますね最近、
でもともとパクチーは一部の人だけが強烈に好きといった、まあ、その癖の強い構想なわけですよね、
はい、
でも今はもうあらゆるジャンルの食品と融合してそれによって話題がまた拡散していってるんですね。
そうですね、もともとはタイ料理のお店で、うん、追いパクチーが話題になりまして、うん、そこからパクチー料理の専門店が次々に開店、
はい、
でこれが SNS で拡散されて、うん、まあ、今やですね、うん、ドレッシングだポテトチップスだ、まあ、さらにはコンビニのおにぎりだといったものにまで影響してるんですよね。
そうですよね。でその他の越境ヒットの例としては1分料理動画なんてのもあるんですね、
はいはい、
これは当然料理の手順を解説する動画なんですけれども、料理をしない層も巻き込んで今や1000万回以上再生されるような動画もあるんですね、
はい、
短い時間に食材が美味しそうな料理に化けるそういう様子だとかね、
はい、
例えばそのとろっと溶けるチーズとかふっくらしたパンケーキといったようにその美味しそうな演出というのがエンタメの一つとして受け入れられて広がっていってるんですね。
なるほど、そういうことですね、
うん、
あ、まあ、そういう想定とは違うユーザー層に届いたことで発生したヒットというのは、まあ、SNS を踏み台として今後さらに増えそうですよね、
はい、
さあ後半では残り2つのキーワードを検証します。
週刊日経トレンディ、今回はなぜか爆売れまさかの大化けヒットと題してお届けしています。
さあニッチからメガへとつながるキーワードの2つ目はいつか来た道、
うん、
と言ってもですね、道はあのロードの方ではなく、はい、道との遭遇の方の道ですね、知らないということですね、
はい、
懐かしさと新鮮さが両立することでヒットが生まれるというものなんですけれども、
はい、まあ、このキーワードの具体例としてね、まず挙げたいのはドイツ生まれの新型 SNS、 マストドンですね。
あ、よく聞きますね、
は
い、最近。
これは去年の10月に公開されてからわずか半年ちょっとで国内のアカウント数が40万を突破する勢いなんですね。
スマホですとか SNS が当たり前のものとなって、うん、今や誰もが瞬時につながる時代なんですけれども、うん、このマストドンはですね、うん、あえて旧世代的なつながりすぎないコミュニケーションを取り込んでいるということなんですけれども。
そうなんですね。このマストドンは、ね、ツイッターに似た500字までの短い文を投稿する SNS なんですけれども、はい、個人とか企業が独自にコミュニティを作って運営することができるんですね。
ほう。あのこのコミュニティはインスタンスと呼ぶそうなんですけれども、うん、例えばイラスト、ラジオ、うん、あるいはゲームといったようにいろんなジャンルに特化したインスタンスが1000以上あります、はい、でそこから自分が所属するインスタンスを決めて登録することで登録をできるんだそうです、うん、で気に入ったインスタンスがなければ、うん、自分で作ることもできるんだそうです、
はい。まあ、その誰とでもつながれるツイッターと違って同じ趣味を持つ仲間同士が緩やかにつながるんですよ。うん、なので居心地がいいというふうに感じる人が多いようなんです。
ほうほう。
まあ、ツイッターや、ね、フェイスブックに疲れた人たちの移住先にもなってるようですね。
はあ。
ま
あ、
ツイッターほど膨大でオープンな環境ではないので発言が誤解されるということで炎上するようなリスクも低いですし、
はい、
フェイスブックほどリアルな人間関係を反映しないんですね。
ああ、そう言われるとちょっと魅力的ですね、うん、あの匿名で同じ趣味の人がつながるって言いますと、うん、あのミクシーのコミュニティですとか、
はい、
あと昔のネット掲示板に近いような感じがしますけれども、うん、まあ、その雰囲気と、うん、まあ、現代的な SNS のそのリアルタイム性、その両方の予算が兼ね備わっているということなんですね、
はい、
あ、だから古くて新しい体験になるということなんですね、
はい。それにね、フリマアプリにも先祖返りの傾向というのが見られるんですね。もともとフリマアプリというと、まあ、今はね、もう本当にメルカリ一強というような印象ありますけれども、
はい、
1対1のコミュニケーションを重視して分野を絞ったニッチ系のアプリが増えてるんですね、
はい。実際に見てみるとアニメやアイドルグッズに特化したオタマート、
うん、
こちらはなんと1日に10万人以上がアプリにアクセスしていますし、うん、ハンドメイド作品専門のミンネ、
うん、
こちらは出展する作り手さんがおよそ35万人います、うん。まあ、その他にもゴルフグッズですとか、うん、家電に特化した新勢力といったものも続々と登場しているそうです、
はい。でこの手のニッチ系フリマアプリの人気の理由というのは売る人と買う人が同じ趣味なんですよね。なのでコミュニケーションを取る楽しさというのがあるという、そういう点にあるんですね。それに、このコミュニケーションのストレスを減らす機能というのもあって、
はい、
例えばオタマートの場合は出品者が買い手を選べる機能があります。買い手が複数いる場合には出品者が買い手のプロフィールだとかね、その取引状況を見て売る相手を選べるんですね。
まあ、確かに思い入れの強いものですとか大切なものを売るときってこう誰に売ってもいいっていうことじゃなかったりしますもんね、
う
ん。
う
ん、なるほど、
う
ん。まあ、その結果出品者と買い手の交流があって、まあ、醍醐味になっているということなんでしょうね、
はい。
ちなみにそのネット系のサービス以外にもこういう先祖返りみたいなトレンドっていうのはあるんですか？
はい、あの例えばシャープペンシルのスマッシュ、ね、これなんか面白いですよね、
はい。
これは1986年に発売されてそこからおよそ30年そのまま売られている製品なんですが、その源流というのは製図用のシャープペンシルなんですね。製図用なのでしっかりとした作りになっていて書き心地も安定しています。
まあ、あの最近のシャープペンといいますと、うん、芯が折れないモデルとかがヒットしていますから、
はいはい、
このスマッシュのギミックに頼らない本質的な使いやすさっていうのが受けているんでしょうね、
はい。
こちらロフトで限定版が発売された去年の夏にですね、 YouTuber のはじめ社長が紹介したことで中高生を中心に一気にブレイクしたんだそうです、うん、
はい。では最後にご紹介するキーワードはリアルいいねなんですね、
はい
はい。身近な人についつい語りたくなるような強いストーリーを持った製品が消費者の心を捉えているわけです。
その象徴といえるのが手の込んだ製法で個性を打ち出したクラフトビールです、
うん。
まあ、あの製品ごとに驚くほど多様性がありまして、
うん、
知れば知るほど深みにはまるという魅力があるんですね、
うん。
まあ、その結果ついついこう飲みながらうんちくを語り合ったりしてリアルな場でいいねを共有するといったような楽しさがあるようです、
はい。 でこのクラフト化の波というのはもうビール以外にも拡大してるんですね、
はい、
例えば京都発の和製クラフトジンというのはこの番組でもご紹介しましたよね。
そうですね。
その他にもビーントゥーバーを体現した明治のザ・チョコレート、これも半年でおよそ2000万枚を突破するヒットになってるんです。
ビーントゥーバーと言いますと、以前この番組でご紹介しましたけれども、うん、カカオ豆の選定からチョコレートの製造までを一貫して行うことで、うん、まあ、産地ごとの味の違いを楽しむというものですよね、
はい、
ご紹介した頃は専門店が中心の指向性の高いマーケットだったんですけれども、うん、これを市販品に落とし込んだことでリアルイネを巻き起こしたということなんですね、
はいはい。でこのねザ・チョコレートというのは実は2014年に発売されたんですけれども、最初は大苦戦したんですね、
はい、
でその反省を踏まえて去年9月にリニューアルした時は手作り感を感じさせるような紙箱をパッケージに使って、さらにそのラインナップも2種類から7種類へと拡大したんですよね、
はい、
でそのバリエーションを白押ししたカカオのモチーフで表現してるんです。
素朴なんですけど洒落ているという感じですよね。
ですよね。
でこの写真映えするパッケージがまずインスタを楽しむ若い女性に受けたんだそうです。でさらに店頭ではですね、味や香りの特徴をこう表すチャートを掲示して食べ比べを誘発したことでワインのように知識欲を刺激したということもヒットの要因になりました。
はい。一方でね、食品以外でもリアルなシーンでドヤ顔がね、できるようなアイテムが受けてるんですね。
ドヤ顔ですか、
うん、はい、例えばアメリカ生まれのハンドスピナーという玩具ですね、
はい、
これはですねただ回すだけのものなんですが、うん、その軽やかに高速回転する様子というのがついつい触りたくなるということでハマる人が増えてるんですね。で5月にはアマゾンに専用のカテゴリーができるほどなんですよね。
ひえー、今このハンドスピナーを買っているのは30代から50代の男性が中心と書いてありまして、うん、確かにですね、うん、今私の周りでハンドスピナーを買ってる人がいるんですよね。
そうなんですね、
はい、まさにこのおじさん世代なので、で考えてみたんですけど、学生の頃にですね、うん、指の間にペンを挟んでこう
やりました、ね、
くるくる回してたじゃないですか、
は
い
は
い、
ありましたね、
はい、あれの記憶がこうおじさんたちをハンドスピナーに向かわせてるんじゃないかっていうふうに個人的には分析してるんですけど、
なるほど、
はい、余談はさておき、
はい、
今発売中の本誌日経トレンディ8月号ではこのまさかの大ヒットを詳しく解説しているだけではなくてですね、うん、謎のブームを仕掛けたご本人へのインタビューなんかも載っているんですね、
はい、
で特に読んでいただきたいんですけども、うん、今回時間の都合でご紹介できなかった、うん、応仁の乱、
はいはいはい、
歴史新書ですね、
はいはい、
これ地味でなおかつ難しい歴史書であるにもかかわらず、はい、37万部を超えるヒットになったということでですね、はい、一時期本屋さん行くと必ずこの応仁の乱がこうなんていうんですか、目立つように置かれてたんですけど、はいはい、あれなんでヒットしたかが1ミリも分かんないんですよ ね。なのでそのからくりが書いてありますので、はい、ぜひ読んでいただきたいですし、はい、あとですね、
はい、
これ僕全く意味が分からないんですけどマンホールカードっていうのは売れてるらしいんですよ。
面白いですね、
はい、
本当面白い、
まあ、そういうですね気になるアイテムがてんこ盛りになっておりますので、はい、ぜひ読んでいただきたいです。今後メガヒットにつながりそうなニッチなブレイク候補もご紹介しています。週刊日経トレンディ、今週はなぜか爆売れまさかの大化けヒットと題してお届けしました。
二号ズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はルーキーの二号さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、サウンドワシス社のイルミーになります。
イルミー、
イルミー
何ですか。
アイマスクになるんですけど。
アイマスク、
はい、
だけどですよ、イルミーっていうとこうパッと印象に浮かぶのはイルミネーションなんですけど、
うん、
その通りで、
ほう、
これアイマスクの内側に LED の光を照射する機能がついてまして、
アイマスクの内側にね、
はい、
うん、寝れないじゃん
と思うんですけど、うん、まあ、具体的に言うと青の光とオレンジの光を
青とオレンジ
のようになってまして、はい、で寝るときは、オレンジ色の光、日没を再現した光、で 起きる時は青い朝の日の出の光を再現した LED ライトが光るようになって、
なるほど、
はい、
それでこう心地よく入眠できて爽やかに目覚めることができるというのがこのイルミの売りということですか。
はい、その通りです。
でも寝れるのかしら基本僕真っ暗にしないと寝れないタイプなんですけど、
どんな感じでねこう
アイマスクの、ね、内側がなってるのか
なっていうのかっていうのがね、
ちょっと四角い照射する機械みたいなのが両サイドについてて、うん、
ついてて、
はい、そこピンポイントで多分目に当てる形になってると思うんですよね、うん、意外と真っ暗だと眠りの質が落ちるっていう研究結果みたいなのもあるみたいで、
うん、はい、へえ、そうなんだ、
はい、
あ、じゃあ僕よくですね疲れた時にこう寝てる途中でこう仕事をしてる夢を見るんですよ夢の中で働いたって一円にもならないのにあれは真っ暗にしてるのが悪いんですかね
そうかもしれないですね。
なるほど、まあ、そういう
ねこう、そうそう、眠りが浅いってやつですね。
あと夢見が悪い人とか、ね、そういう人にこのイルミはいいかもしれませんけど、
うん、ちなみに国際宇宙ステーションでも使われてる技術みたいで、
うん、だったらもうバッチリですよ
最近その手のもの多いですよ ね国際
ISS
で使われているなんとかの技術ですとか
ね、あとは NASA が開発したとかね、
そうそう信じちゃいます、
うん、もう NASA って言われた瞬間に OK って言いそうになりますあまりいいことじゃないですがでもお高いんでしょ。
そうですね、ウェザリージャパンと日本で輸入販売を手掛ける会社の公式の直販サイトのオンライン価格が税込みで 18,900円。
あれ思ったほど高くない、
はい、
それで夢見が良くなって
ちゃんと、はい、
ね、
まあ、でも今本当にね睡眠をちゃんと質とか睡眠というキーワードがまた再び、
は
い、
大事になってますよね、
うん、注目されてきてるんですよね、うん、
やっぱこうハードに働かなきゃいけない方にとってはですね、うん、そのしっかり寝る、うん、しかもその質自体を高めるっていうのはとても大事なことだと思うので、うん、このイルミなかなかいいんじゃないでしょうか。
はい、
はい、分かりました。それでは早速2号図スコアに参りましょう、はい、このイルミーのホニャララ度を10点満点でお願いします、はい、
高級枕やベッドを買うことを考えれば安いんじゃないかと8点。
なるほどとっても分かりやすいですあ、
長い、
ね、長いんですけど
でもねすごい腑に落ちました、ね、寝具ってね決して、
はい、確かにね、
こう安くないところもあったりしますから、
はい、
ね、これで睡眠の質が上がるんだったら意外とお安いかもしれません、
は
い、
ちょっと試したくなる価格ではギリギリあるのかな。
そうですね、
はい、
ガジェットとしてね上がりました、はい、ということで2号図チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはサウンドオアシスのイルミーでした。2号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、さまざまな大化けヒットがまあ紹介されていてとっても面白かったんですけども、はい、紹介するだけで僕ブルーになったのがパクチーなんですよ、う
ん、そんなダメなんですか。
そんなにダメなんです。
そうなんだ。
昔ですね、旅行行った時に、うん、フォーっていうベトナム料理が有名だよっていうお店に連れてってもらって、僕恥ずかしながらフォーっていう食べ物が何なのか当時分かんなかったんですよ。で、おい麺類なら食べたい食べたいっつってお店に入って出てきたら、うん、丼の上にですね、うん、下の何も見えないぐらいパクチーがかけてあって、はい、もうそれ見た瞬間にこうそっとしそうになるぐらい
なるほどね。
ちなみに渡辺発酵にパクチー大丈夫ですか。
ダメなんですよ、ね、だからすごい強いじゃないですか、うん、それで言うといやダメだと思ってたのがなぜこんなにもう本当にいろんなところでパクチーパクチーって言って
みんな言ってるでしょ。
みんな言ってて、
はい、
えなんでっていうふうなすごい不思議ですよね。
だそれでもメーカーを動かすほどの消費が起きているということですから、そのニッチなところから大化けするヒットっていうのは本当にあるんだっていうことを実感しますね。
だからそれだけやっぱり個性が強いっていうことじゃないですか。個性が強いっていうのはその個性に対してやっぱり反応するすごいエッジの立った層っていうのがやっぱりいて、そこからまたどんどんどんどん広がっていくっていう、まさしく今の時代の そのニッチヒットっていうのがそうですよ、ね、こんだけ増えてきてるっていうことでいうと、まあ、時代ですねって気がします。
あのパクチーの話題をね SNS とかでピーチクパーチクやってるんかなっていう、すいません
何そのピーチクパーチクってということで週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
目指せ和田弁抜いたかしでした。